青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏月です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談を紹介します。青木さん、今回もご回答お願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、楽しみです。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、お送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。栃木県朝ちゃんさん、42歳男性からいただきました。相談がありお便りしています。仕事や人間関係など円滑かつ自分に都合よく進めるためには面の皮の厚さも必要ですか？私はついこれってズーズーしいかなと気にして、言いたいことが伝えられなかったり行動できない時があります。ズーズーしさ、ある程度は必要なんでしょうか、青木さん？
そうですね、私はね、誠実さが一番大切だと思います。だからズーズーしくなる必要なんか何もないわけでね、
はい、
だいたいね、ズーズーしいっていうのはね、嫌じゃないですか。そうじゃなくて、ズーズーしいの反対は、はい、気配り、心配り、感性ですよね。相手の立場に立って半歩先をこう考えて配慮してあげる、
はい、
そういう優しさ、思いやり、そういうものを大切にされる方が良いと思います。そしてその、ずうずうしいという表現を、なんだろうな、信念を貫くというふうに置き換えて考えるならば、
はい、
自分が信じることに対してはブレずにしっかりと突き通すと、
はい、
ただしそれは自分の我欲ではなく、みんなにとって良いこと、
はい、
これはみんなにとって良いことなんだと、あの松下幸之助さんという方はですね、
はい、
真理に対して従順であれということをおっしゃいましたよね。真理、正しいこととは、お客様にとってもその社員にとっても、お取引先にとっても、株主にとっても、それから仕入れ先にとっても、社会にとっても、自分にとっても良いことであり、それも今だけではなく、これから先も良いことである。だからこの良いことに対しては貫かなきゃいけないんですよ、
はい、
逆なんですね。そこでその折れてしまったり遠慮してしまうというのは本来の姿ではないと思います。はい、
確かに、周りに、自分も含め周りにとって、みんなにとって必要だと思えば、このズーズーしいかなっていう気持ちも生まれないで済みそうな感じがしますね。
そうそうそう、ズーズーしいっていうのは、
はい、
自分中心になった時に、これは自分が、その、なんだろうな、要は自分の我欲、
はい、
自分だけいい思いをするというふうに誤解されるんじゃないかなとかいう恐れもやっぱり微妙にあるような気がするんですよね。だからこれはみんなにとっていいことだと思ったら要求していいんじゃないですか。
そうですね、この朝ちゃんさん、ずずしいかなと気にして言いたいことが伝えられないっていう、この性格から想像するに、ずうずうしい方ではなさそうな、
謙
虚な方な気がしますね。
はい、いいと思います、
はい
はい、
続いてまいります。東京都白いセーターさん、46歳女性からいただきました、
はい、
ラジオをお聞きしていると、青木さんのアドバイスはゲストの方だけでなく私たちにも通じるようなことが多く、アドバイス上手だなと思います、
はい、
アドバイスが上手くなるコツってありますか？
これもなかなか難しいご質問だけど、まあ一つはやっぱりキャリアっていうのがあるんですよね。ただそのまあキャリアはあるんだけれども、まあ私は本音本心本気で借りてきたような話をすることはないので、自分が本当に確信を持っていることをストレートに伝えるようにしています。なんだろうな、ただね、なんていうのかな、アドバイスって押し付けがましい話になりかねないので、それはやっぱりちょっと注意しなきゃいけませんよね。だから自分が正解を持っていて、その正解を相手に伝えようとするよりも、一緒に考えながら最も効果的な答えを一緒に見つけ出していく、そういうあり方、コミュニケーションの取り方をする方がお互いに気づきが生まれるかもしれませんね。
なるほど。いや、私も今入社9年目で、後輩も何人もいるので、すごくアドバイスの仕方って悩むんですよね。ただこう自分にとっての正解と相手にとっての正解っていうのはまた違う部分もあるのかなと。
素晴らしい、それは正解です。
あ、本当ですか？
まさに、つまり人って自分の知覚を通して現実を捉えるので、一人一人捉える知覚は違うんですよ。だから本人と一緒に考えて、どっちが効果的かというところで答えを見出していく。
なるほど。
その方が効果的だと思います。
じゃあアドバイスを与えるんじゃなく、こう一緒の目線になってみる。
そう。
ありがとうございます。白井セーターさんだけでなく私もすごく勉強になりました。続いて参りましょう。埼玉県ストローハットさん、42歳男性からいただきました。ビジネスで成功した人のインタビュー記事などを見ていると、共通してたくさんの本を読んでいる印象があります。やっぱり活字を読むことは大切でしょうか？青木さんは最近読書されましたか？
はい、絶対に大切だと思います。
絶対。
そして、私は、出版社を経営してもう26年、出版社も経営してるんですけれども、この人はですね、後天的に自分の思考を、考え方ですよね、考え方を良くしていくことができる。それはね、良い書物に触れるということと、良い人と交際するということと、そしてやはり自分自身の人生の目的、志に生きるということ、そして今の目の前のことに責任を持って生きていくこと、そういうことを僕は大事にしてきたんですけど、その中で良い書物に触れるということはとても大事なことで、私はたくさんの書物を読んでますけれども、いろいろな書物を読んで数えきれない、もう2000冊以上の書物を読んでますし、僕の人生を変えた3冊の本、1冊は23歳の時に出会ったナポレオン・ヒルという人の書いた、Think and Grow Rich という本ですね。考えて豊かになる。日本語では成功哲学と訳されています。そしてその2冊目の本は、バイブルですね。私の人生を変えた本、2冊目はバイブル。29歳の時に出会いました。そして3冊目、それはチョイスセオリー、選択理論ですね。ですから成功哲学に出会うことによって、既成概念、成功するのに必要なものはたった一つ、それは健全な考え方であり、私はできると、そのできるという信じる心を持って、人が思い描くことができ、その実現を信じれるものならば、すべてそれは可能であると、すべて実現が可能であるという一節に触れました。当時私は 3000万円の負債を持っていてね、20代の前半で独立をして負債を持っていてどん底にいました。で、まあ、私はその負債を返すために入ったフルコミッションセールスの世界、ブリタニカという会社で私はセールスを学び、この成功哲学に書いてあることを徹底的に実行して、まあ、トップセールスマンになり、そしてこうキャリアを形成して、まあ、トップマネージャーになり、そして29歳の時にバイブルと出会うことがあって、当時、まあ、世界一のその能力開発のコンサルタントと言われたブライアン・トレイシーという人の、まあ、教育プログラムを持っている、日本と台湾の権利を持っているその会社に入りました、はい、TBR インスティチュートっていう会社ですけどね。そこで一マネージャーで入って、チーフトレーナーになり、そして営業統括本部長役員になって、でその実績を持って32歳でこのチョイセオリーっていう本に出会ったことによって、成功哲学、まあ、バイブル、そしてこのチョイセオリーと出会うことによって、私は良好な人間関係、つまり不満足な人間関係が起因するあらゆる不幸をこの世からなくしたいという志を持って独立をしたわけですよ、ね、そしてもうあっという間に38年、
はい、
社会に出て52年ですから、この一冊の本と出会うことによって判断基準が変わるんですよ、
はい、
だから思い込みを変えることによって人生って変えられるんで、
はい、
ぜひ良い本に触れていただきたいと思います。
なるほど、
うん、だから実績のある人の話を聞く、はい、実績のある人の価値観に触れる、それがやっぱ僕は大事なことだと思う。
青木さん、もうこれだけ経験を積まれてきた今でも学ぶことっていうのは続けてらっしゃいますか？
一生勉強です。僕69歳で事業創造大学院大学に入学したんですよ。69歳で、
はい、
今ちょっとね、夜のね、そのなんだろう、こうカリキュラムがね、
はい、
退職と重なってしまってね、ちょっと進捗遅れてるんだけど、
いやでも、うん、お忙しい中でさらに、いや
本当だからね、ちょっと長期履修にね、短期間でね、
はい、
本当大学院出ようと思ったんだけど、長期履修に切り替えてですね、ちょっと今チャレンジをして今頑張ってますよ、
はあ、うん、すごい、
はい、
読書のお話すごく絶対に必要だということでしたけれども、うん、先ほどありました YouTube などこう映像でもさまざまな経営者の方ですとかお話聞くこと最近はできるじゃないですか。この本のいいところとまた映像でインプットするこの違いっていうのは感じますか？
情報を得るという意味では同じだと思うんですよ。そして、まあ、昔は YouTube もなかったし、
はい、
SNS がないですからね。
そうですね。
ただ本はやっぱり思考力を養うという意味においてやっぱり活字って言葉の元じゃないですか、う
ん、はい、
だから聖書ね、例えばバイブルにしても文字でそのしっかりと伝えたい原理原則を伝えてくれますよね、
はい、
やっぱり YouTube 見るのとまた違います。
うーん、
だからしっかりとやっぱり考えるという能力を養うためにも、
はい、
やっぱり読書というのは必要だと、はい、私はまあ出版社の社長もやってるんで、
はい、
ぜひおすすめしたいと思いますね。
わかりました、
はい、
続いてまいります。
はい、
神奈川県栗ごはんさん34歳女性からいただきました。私はやりたいことがいくつもあるのですが、どれも具体化まで結びつきません。というのもやっぱりそれを実現するにはお金がかかることを想像してしまい、今はやめておこうということばかり。アイディアを形にするための第一歩って何から始めるのがいいですか？うん、
この栗ごはんさんのね、
はい、
質問はとても良い質問です、
うん、
ということは私は鉄工所の溶接工見習いから身を起こしましたよね、
17歳、
まあ、そして今、はい、おかげさまで、まあ、社会に出て丸52年経って、まあ、おかげさまで今私は物心両面の豊かな人生を手に入れているんですけれども、スタートはですね、思考から始まってるんですよ。
はい、思考から、
思考つまり考えるってことですね、
はい、
ですから最初はお金もなく何にもなかった、
うん、
家柄もなく学校歴もなく経験もなく、 まさに何もないないない尽くしだった私が、じゃあどうやって豊かになれたのか、
はい、
どうやって思考を現実化してきたのかっていうことは、まず考えるっていうことなんです。
うーん、
朝考えるっていうことなんです、
はい、
考えて紙に書き出すんですけれども、はい、まず一番大事なことは考えるというところで願望をまず明確にする。自分はどういう人間になりたいのか、自分は何を成し遂げたいのか、
はい、
私にとって一番大切なこと、私にとって一番大切なもの、私にとって一番大切な人は誰か、これをまず明確にしてください、
はい、
そしてそれを書き出してください、
はい、
そして今書き出した人、大切な人、大切なこと、大切なもの、これを第一に生きることが大切なことです。
うーん、
だ毎日それを意識して今日一日この大切なことを優先して生きる、それを今日一日の行動計画の中で何をすることが一番効果的か、つまりまずね、お金がない場合にはいつまでにいくらのお金を貯めるのか決めてください、
はい、
そしてどうやってそのお金を手に入れるのか、
はいはい、
お金を手に入れる方法を考えなくてはいけません。私の場合はセールスマンとして誰よりも売れる人間になるということを考えました。
へ、
ということは誰よりも売れればそれだけ商品が売れる、イコールそこにはコミッションが、ね、報酬がつくわけですから、はい、誰よりも売るわけですから当然多額の報酬が入る。
そうですね、
でそれを今度は僕は再投資して、
はい、
自分という人間にものすごい投資したんです。だからいやもっと言うと、はい、最初は16時間働いてました。
24時間中16時間
寝てる時間以外は仕事です。
はいはい、
だから私は老気法から解放された人生を生きてきた人間なので、
はい、
自分の人生そのものがプラチナブラックなんですよ。
なるほど、
はい、
なかなか強いワードが飛び出しました。
その、ね、経験の中でものすごい無駄をしていく中で分かったことがある、
うん、
それは努力よりも正しい選択、これが大事だと。つまり正しい選択というのは誰と仕事をするか、どのように仕事をするか、何をするか、段取り八分、全部そうやって考えるようになりました。そして例えばね、アイディア、
はい、
このアイディアっていうのも知恵ですよね、
はい、
それを得るためにはやっぱり知識が必要なんですよ。
うん、
だからできる限り本を読んだり頭の中に時をその教育という形で能力開発という形で、
はい、
自分にどんどん投資をして、
うん、
金持ちになる前に勝ち持ちにならなくてはいけません。
自分自身が勝ち持ちになって、
だから僕はまずトップセールスマンになって次は、はい、誰よりも売らせることを得意になろうと思ったわけですよ。
自分だけじゃなくですか。
そうだけど自分が売れない人間だったら売らせることってできない、
ね、そうですね。
だから自分がまず売れるようになって、
はい、
次は人を 売れるように育てて、
うーん、
そしてだんだん報酬が大きくなっていって、それが結局能力開発になっていったんですよ。
今に続くわけですね。
トップセールス、トップマネージャー、トップコンサルタントとして思考を現実化するというトレーニングをやってたようなものなのよ。そして23歳の時出会ったナポレオンヒルの成功哲学を実践して、はい、結果的に会社を社員5名、資本金500万で創業して、今66億の売上、経常利益20億の会社になって、
はい、
結果的に私は気がついたら38年経ったら100億の資産を持ってる人間になってるわけですよ。だこれはじゃあどうしてそうなったかなんですよ、
はい、
シンプルなんです。考えた
りは思考から、
そしてその価値を大きくしていったってことです。
うーん、
今私が例えば運営している財団の中に、
ええ、
日本プロスピーカー協会という財団があるんですけど、
はい、
そこには5000人の人が動いてくれてます、うん、その5000人の人が社会を良くするために私たちのプログラムをどんどんどんどん世の中に広めてくれています、
うん、
私は出版社も経営しています、
はい、
出版でどんどんどんどん良いものを世の中に価値を提供しています。そして教育プログラム、例えば花巻東高校、大谷翔平さんのね、はい、育った花巻東高校、10年間立志夢実現プロジェクトの支援もしてきました、特集会体操クラブの支援もして、はい、いろんなことをしてるんですけれども、結論はね、周りが良くなれば絶対自分が良くなるんです。よろしいですか。
はい、
うん、大体あの私3日間の研修やってるんで、これ気合が入ると3日間喋り出しちゃうんで、はい、この辺でちょっとやめときます、
はい、でもかなりギュッとこう詰めて深いお話聞けました、うん、
はい、
ありがとうございます。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さてエンディングのお時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りご紹介しました。青木さんいかがでしたか。
いやいやいやいや、まだまだまだまだ伝えたいこといっぱいあるんだけど、私蓋が開くと3日間ぐらい喋っちゃう人間なんでちょっとぐっと我慢しましたけど、まあ要はね、曖昧な思考からは曖昧な結果しか生まれないので、具体的に考えて具体的に行動すれば具体的な結果が出る。今年1年はね、毎日の一日の過ごし方のクオリティを高める、そういう1年を生きてほしいと思います。
はい、熱のこもったご回答いただけて本当に勉強になりました、はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。